ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
昨年末から前回まで糖尿病の治療について管理栄養士さん、薬剤師さん、そして糖尿病代謝内科外来の看護師さんにお話を伺ってきました。今回は日光記念病院外来看護課長で糖尿病看護特定認定看護師の清水さゆりさんにお話を伺います。まず特定認定看護師とはどのような役割を持った看護師さんなんでしょうか？
特定行為とは診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には実践的な理解力および思考力、判断力並びに高度かつ専門的な知識および技能が特に必要とされる38行為がありまして、その中で私は持続点滴中の高カロリー液の投与量の調整、脱水症状に対する補液による補正、インスリン投与量の調整の区分について研修を終了しております。
特定のこの役割を持った、そういった認定をもらった看護師さんということなんですね。
特定行為研修制度が発足したことについては、2025年の問題があって、団塊の世代が75歳以上で、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上になります。高齢化の進展に伴う変化として、慢性疾患、複数の疾病を抱える患者さんが増える、手術だけでなくその後のリハビリも必要となる患者さんが増えます。自宅で暮らしながら医療を受ける患者さんも増えてくると予測されています。で、急性期から在宅医療まで、患者さんの状態に応じた適切な医療を地域において効果的かつ効率的に提供する体制を整備し、患者さんができるだけ早く社会復帰し、地域で継続した生活が送れるようにするということになっております。
本当にこれからのこの世相を見据えた上で大切な人材と言えるんですね。先週の糖尿病代謝内科外来リーダーの箱崎さんから聞いたお話では、インスリン治療を開始される患者さんは通常入院して手技を覚える必要があるということでしたが、ある高齢の患者さんが外来で何とかしたいという希望をお持ちだったため、医師、看護師、患者さんのご家族と連携を取りながら1ヶ月毎日通院されて手技を身につけられたと伺いました。こういった出来事を糖尿病看護特定認定看護師外来看護課長という立場の清水さんからはどのようにご覧になっていらしたんでしょうか？
はい、スタッフをはじめ通院での手技習得は困難と思っていましたが、患者さん、家族の意向、また治療の方向性を確認しながら通院されて手技を習得できました。双方の思い、意向が合っているのか、不安や患者さんの思いを確認しながら、スタッフ全員がどんな状況、状態なのか、みんな同じ認識で関わっていました。この地域性を考えると、今回の患者さんのように通院できる方は数少ないと思います。それぞれの患者さんに合った支援ができていると思っています。
最初はちょっと難しいかもというふうにも思ったと先週箱崎さんから伺っておりましたが、それでもみんなでやってみようということで、こう手を取り合って患者さんの思いに応えられたというのが、私もなんだか聞いていてとっても感動しました。
患者さんの中にはこのような患者さんが数少ないとは思いますが、一人一人に合った支援方法を実践できたのかなとは思っています。
日光記念病院ではこの度スマートフォンアプリを使った 血糖測定も導入されたそうですね。
最近はスマートフォンのアプリを活用する血糖測定なども行ってまして、そのスマートフォンのアプリについてはセンサーを500円玉ぐらいの大きさのものを腕に貼って、そこにスマートフォンをかざすと間質液のグルコース濃度を測定してくれるものになっています。患者さんが常に携帯しているスマホでかざすだけで血糖の測定をできるということを実際に今してまして、それを病院のパソコンと連動しまして、患者さんが測定している血糖値、食事量や運動量を見ながら患者さんの生活背景を一緒になって考えながら低血糖のリスクを回避することなどに役立てています。
これまで血糖測定っていうと指の先からちっちゃくこう血を出してっていう印象があったんですけれども、もうこれからはスマートフォンをかざすだけでその血糖が分かるようになるとすると、患者さんにとってもなんだかすごく負担が少なくなったように感じます。
そうですね、そのセンサーを装着していることで何か弊害になるかっていうと、お風呂もそのまま入ることもできますし、毎日毎回指に摂取する痛みを感じることなくかざすだけで分かるっていうことになってますので、患者さんの負担はそれではだいぶ減ってはきてるのかなっていうふうに思っています。
いつも持ち歩くスマートフォンですとか、その体にすでについているセンサーということですので、日々の自分の体をすごくより細やかに知ることができそうですね。
そうですね、患者さん自身が気になった時に常にかざしている、そこに患者さんがどういった思いになっているのかっていうところも気にかけて見ていくところかなっていうのは私としては感じています。
これからより糖尿病の治療にこういったアプリが役立てられていくことを願います。ここまで糖尿病看護特定認定看護師の立場からいろいろお話を伺ってきましたが、最後にこれからの目標ややりたいことについて伺えますか。
はい、アプリの活用もそうですが、定期受診までの間に血糖パターンを見て生活の変化やより細やかな対応や安心して在宅生活と治療を行っていけるような支援をしていきたいと思っています。
今回は日光記念病院外来看護課長で糖尿病看護特定認定看護師の清水さゆりさんに糖尿病の治療についてお話を伺いました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
日光記念病院糖尿病教室は1月25日に再開の予定でしたが、地域の感染状況を鑑み休止させていただくこととなりました。状況が落ち着き次第改めてご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する、日光記念病院。ラジオ健康プラザ。この番組は、社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。